三大軍昭和55年3月18日月並祭における親先生のご教話をいただきます。
玉口の伊沢先生という方がおっしゃっておられたそうです。人間の懐を狙うようなことをするのは神様の懐を狙え、人間の懐に手を突っ込むようなことをするな、神様の懐に手を突っ込めとおっしゃる。これは物を食べるには限りがある、湧き出るまでが新人辛抱とおっしゃられます。限りないおかげの身教えだというふうに思います。せっかくそういうおかげでいただけれる神様を私どもいただいているのでございますから、限りないおかげにつながるそういう信心の、土台基礎をいよいよ固めておかなければならないと思うんです。限りないおかげです。だからそういう神様の懐というのはもう限りがないことでしょうが、その限りないおかげに触れさせていただくためにはどういう信心をさせていただく、もちろん限りないおかげ、限りない信心と言っただけではわからない。その内容が何十年信心しておりますだけではやっぱりいけないようである。確かな焦点もそこに置いて、そしてそれが内容が成就してくるというものでなかなかなりません。今日私は、あることを聞かせていただいて、どうも腑に落ちない、心外である、どうしてそういうようなことになってきたんだろうと思わせていただきました。結局どんなに思っても、つくところは神様へお願いをしたりお伺いをしたりしなければできないのが私どもでございますから、神様にそのことをお届けをさせてもらいましたら、神様から本当においしそうなおまんじゅうのね、底がない、もうあんこが見えてるというお知らせをいただいた途端に、私の心は晴れ晴れしようというよりか、むしろそのことに対してお礼が言われる心持ちが開けてまいりました。皆さんお分かりでしょうか、ね、私の話は神様からいただくお知らせですから、お知らせの話を聞いたら皆さんからこの頃慣れ取られて、はあ、あれはこういうことだなとすごくピンとくる、そういう感じがね、だんだん強くなっていかなければ、神様は絶えず私どもにささやかけるように、または大声で、それこそ鼓膜が破れるような大きな声で、やる大音量でいろいろと教えたり指図しておってくださるんですけれども、お互いが聞く耳を持たない、響いてくる心がない、ね、私はそれを思って、ね、これは、ね、神様が底なしのおかげをくださろうとしておるなと思いました。まんじゅうの底がない、まんじゅうといえば万のことぶきと、まあ後どもが恋願うところのおかげの世界、限りないおかげである。ですから特にどもがそういう神様の働きの起こっておるときに、これはどうしたことであろうかと、まあ残念なことである、腹いることであると言うておったんでは、その底なしのおかげにつながっていくことはできるのです。限りないおかげをいただいていくことはできるのです、ね、そこで神様の罰号に違いがないという確信なんです。お子様のご信心、あたくどもがいただいておる神様というのは、あたくどもの、言うならば、説明でできられるような神様ではない。ね、もうそれこそ、偉大といえばこれほど偉大な神様はございるんでしょう。そこが深い広いといったら、このくらい広い、または深い神様はございるんでしょう。そういう神様を相手にして、アトミどもは、信心を進めておるのですから、わからんから、と言って、行き詰まることもなからなければ、 ね、自分の思いにならなかったからというので悲観してもならない。そこには神様の底知れぬ神様の働きがおかげが潜められてあるんだと、ちょっと分かること、確信すること、信心とは。ところが私どもの私自身も今申しますように、今日聞いた話はどうも合点がいかん、腑に落ちない。だから神様の言葉じゃなと大体言うと残しれるはずなんだけれども、それが心に引っかかっておる、ね、だから繰り返し繰り返しやっぱり見教えというものはいただかなければ、そしていよいよそれが少しずつでも血肉になっていかなきゃならんことを思います。もうあの話は聞いたではいけない、毎日毎日同じような繰り返し繰り返しお話をいただいて、いよいよ本当のものになっていくのでございます。皆さん一つね、無尽蔵というか限りないおかげの世界へね、一つ足を踏み入れさせていただくから、いよいよ信心はありがたいもの、楽しいものということになります。先日から、13日間の時に、小宮先生がお話をいたしておりました。お話がもうまあ世ならば大受けに受けて、以来本当に小宮先生のお話をいただいておったら、私の方もやっぱり表にとあのようなお菓子をいただいておると改めて気がついたという。総会の時に一人に天使役の正木先生が最後のご挨拶をする時にやっぱり言ってました。あれは言うなら文雄先生だけのおかげじゃない、もう本当に思っていますと愛楽にご縁をいただいて30年間、ね、もう本当に日まさり月まさり年まさりのおかげをいただいて、これからはいよいよその基礎基盤を作って大まさりのおかげともならなければならない。文雄先生が言っておられたように、振り返っていて困ったとかね、ああいうことがなかったならばということは一つもないという話をしました。今その30人この方のことの中に文雄先生がなら順調なことばっかりであったかというと、そうではない。不審の時代もあった、いろんな信心しておってどうしてこんなことだと思うこともあったけれども、ね、その一つ一つを信頼として受け、そこに心願を感じて心願に応えまつる、まあ倒れ転び、まあ言うならばね、でけてはおらんけれども、その心で受け抜いていったことを神様がいかにもできたかのようにしておかげをくださってあるのが、後見どもの上にいただけておる。だから最近アイラグリマさんが言われる、本当に振り返ってみるとね、ずっとおかげの世界にあったんだと。または幾人かの人がお届けをされました、ね、今こそ難儀、今こそ苦労しておりますが、そういうおかげのいただけれる基盤が基礎が今私の方にはできておるところだと思いますから、いよいよこの難儀ともう苦しいことをいよいよありがたくいただいていく以外にはないですね、とこういうわけでございます。国土のご信心はそういうおかげを、だからそこに信心がとどまっておったり、信心するのにどうしてこのようなことがで終わっておったら、やはりおかげをいただいてもどうどもがであろうと、こういうことであります、ね、ご信用をいただいて長くついておるというだけではいけない。いわゆる神様の底の知れないその深さ広さというものを分かったときに、私どもでそのどうしてということが分かるはずはないんだと。だから結局はお取り次ぎをいただいてのことで愛心をしておってのことであるから、神様のご信頼に違いはない、深い神様の お心の表れに違いはないといただき止める稽古なんです、信心と。それを教祖様はこの方の道は喜びで開けた道だから、喜びでは苦労が出せ、もうだからどんなことでも結局喜びで受けていくという稽古なんです。そしていよいよ神様の心の深さ広さに触れていくことができるのです。じゃあその13次会の 翌日の研修の時に、まあ、研修生一人一人もです。本当に風呂先生の話に、まあ、感心した、ね。お互いの人生というものが、とにかく、ただ、まさに、何も別に、ね、困ったとか、歯を食いしばらねばならんと言ったようなことは一体もなかったと、風呂さんは言っております。どんなに普通から言うのは歯を食いしばって血の涙が出るようなことであっても、それを心外として受けてきておるから。ご心臓がここにこのような形で現れておると思うから、例えば半年間も、ね、一本足で障害をしておりますから、家族のもの、成果がかかっております。それに半年間も休ませていただいたことがございましたけれども、心が騒がなかった。ね、神様のご都合としてありがたい。で、まあ、受けてきた。まあ、それもどのくらいありがたいと受けたかわからんけれども、とにかくどうしてとは思わなかった。ね、おかげで健康にならせていただいたら、まあ、それからのおかげというものは、老いたものを取るようなおかげでしたと話しておりました。ね、だからそういうこともあるんだけれどもね、そして、僕はこのままこの状況で死ぬんじゃなかろうかとまで思うほどにきつかった。だからそこに、息の根がそこに切れたからと言うて、それ神様に、不平を言うわけじゃない、不足を言うわけじゃないというような心の状態が常日頃の信心によって鍛われてきておった、ね、そういう受け方ができるところに次には老いたものを取るようなお金の世界がやる限りない世界を歩いていけるということなんだよ、ね、翌日その話を、まあ、改めてまたさせていただいてみんなで研修いたしました中に、みんなが、その、どうそのことをいただくか感じるかということの話をしておるときに、私はここでいただいたことが、桜の木の、いろんな桜の木がある。その桜の木の枝に、およそこう、体操するように、こう、ぶらぶら。そして、あっという間に手をパッと離して、その、もう随分高いところを、今日離したもんですから、体が一回転も、して向こうの方へポンとこう立っておるところを頂いた。はあ、この人生の信心はこういうところが人並み優れて鮮やかなところだな。話し方が素晴らしく、ね、しかもね、そうテクニックが素晴らしい、ね、話しているとそこから人だらむこの船にドーンと、まあ、落ちるとか、どうか、芯をつくとかするところでしょうけども、そこを何回もたど、体操がありました、あんなのが、ね。何回も回って、そして向こうの船へとこう落ちる。ただ、離した飛んだだけじゃない。その間でも、やっぱり一つの技術を身につけようとしておる。その中にでも、お金に行きなければ手立てを考えておる。お金持ちなくてだけというのはね、というか何て言うでしょうかね、神様はやっぱ面白い方ですから、こちらが調子に乗せるとすぐ調子に乗せるところがあるんですもんね、神様は。だからそれが、まあ、成功法とは思われませんけれども、言うならばそのテクお金のテクニックとでも申しましょうか、まあ、例えて申しますとね、昨日おとといでしたか、電話がかかってまいりました。宮崎の古田先生からです。長女が今学院に行っております。ご主人も大体今年行かれるはずだったですけれども、今年は行かれなかった。そして早く死んでまして勉強したいとこに行っておられるわけですけれども、娘さんが今度鹿児島大学を神様に選んでいただいて受験することになった。自分もそれが希望である、未来であった。それでも、まあ、滑り止めに、西南ですね。西南大学を、まあ、受けておった。おかげで通った。それでも、私は、まあ、人が低くて。ところが、久子さんと言いますが、両親に向かって、私はどうあっても鹿児島大学に行きたい。 だからもう西南大学の入学金はまあ納めない、そしてそれはそのまま大学の建設費にお供えをしてくれという、もう両親がびっくりしてしまう、あんたまさか落ちたらどうするのって言って、まあ、びっくりしましたけれども、もうその時にいかんという腹である。それで、まあ、そのことをいわば実行された、おかげで、合格のおかげをいただいた、これなんか素晴らしいテクニックですよね。真理の稽古させてもらえるとね、言うならばおかげをいただくコツということを申します。そのおかげをいただくコツがね、不動心師は非常に誰よりも優れておるように思うです。だからそういうものもいわば身につけながら、限りないおかげ、限りないお得のいただけれる世界への挑戦は、あとどもは神様の心の深さ広さというものに触れていくということ、どこまで深いかどうしてかというような真理立てはしないこと、ただ神様のご都合に違いがないといただいていけれる素直な信心が必要なんだ。まんじゅうの底がない、おかげの底がない、そういう今おかげの世界を玉城先生は、ね、神様の懐に手を突っ込むと言われたんじゃないだろうか。濁った水には限りがあるけれども、湧き出る水には限りがないというおかげの世界をやる無尽蔵ということになるのじゃないでしょうか。ね、それを信心を持ってしませんと、本当に難儀であり苦労であり、お酒真っ暗どうなるだろうかと、例えば不明主人を思っておったら、次のおかげの世界へは飛躍できなかった。それは一生懸命お願いをしておかげをいただいた病気は治ったということまでね、あろうとこう思うんです。ね、神様の心が言うならば、少しずつ分かっていくということ。これは割とだったでしょうかね、もう一社、10年も前だったかもしれません。まだここができてからでしたけれども、信徒会長父母が朝の国に毎朝参ってきておると自分でした。ここで朝のご理解をいただいた、特にご親鸞にいただいたことを皆さんに聞いてもらった、それは数字の八の字が寝ておるところをいただいた。数字の八の字が寝とね。だから私はわけがわからんなり、私は感じたことを、例えばこの丸いものをこうやってひねると八の字になるでしょうね。丸い、例えばゴマならゴマが、それをこう見ると八の字になる。だからそれこそ自分の心をがですね、それこそねじり切れるように腹が立つようなことであっても、難行感というような場合であっても、それをありがとうございますという心でこれをほどいていくところに輪になる、そういう辛抱をしなければならない、そういうご信用があるのかというふうに話を聞いてもらう。そしたら、人とか一番一番お届けできますから、あちらのお母さんがです。私先生、今日あなたがいただきなったのは、あれは、数学の記号でね、無限大の記号です。こっちは頭が悪い、免許証なんかがわからん。ところ聞いておった人は、ああ、私先生が横、八の字が横になっておってなんて言うのって、あれは、ね、知ったものは、それは、ね、無限大の記号ですよと思いながら聞いたことでしょう。けども、それも本当ならこれも本当、神様は言うなら限りない無限大のおかげをいただいていくためには、腹がよじれるような場合であってもこれを丸くしていく精進以外にはないぞよというお知らせであったということを、その時感じたことでございました。ね、腹が取った立った情けないというだけで言うならば終わってはならないということ、それをありがたいという丸いものにしていかなければ、ね、神様の心に沿わない、神様の思いはどこにあるやら、深いやら広いやらまだわからん、ね、だから結局それをありがたいといういわば愛楽念を紐解くと、それは、ね、ありがたくいただけれる手立てが様々に解いてあるわけです。今日ここでさっき善行しておりました今村和子という先生ですけれども、ね、信じる、今朝は波多野さんがお参りになってから今日のご理解をいただいて、そのお届けをされるので改めてまた感じたことでしたけれども、2、3日前いとこさんが亡くなられた。 確定の療養所にもう随分長い間入院しておられて、ここからおかげの泉を送ってあげると、もうそれこそもう何回ともなしに繰り返し繰り返し読んで大変喜んでおられたということであるし、またお願いもしてあった。その方が 2,3 日前亡くなられた。この方には身寄りがない、誰も構い手がない、お母さんがおられるとおられるけれども、その義理である、いわゆるママおか、ママかかさんである。それで私はあの人はもう見切らんとこう言われる。それで亡くなったのはどうする、どうなるだろうかというような、いわば暗淡たるものでございましたでしょうけれども、あのおかげをいただいて、あちらから50万、こちらから15万、60万送ってきた。もう本当に送り足をいただいて、まあその告別式に今朝からの畑見さんは参列されて、今日のご理解をいただいて、そんなことですとか、それは本当に立派な御霊様の、やる告別式でございましたよ。そしてこの御霊様様におかげいただいた御霊様じゃろうと言って、回想者全部で、全部というか役員からそれを話しておった。もしと楽しまで今度合同で仮想用ができた。その仮想場ができた一番うちに入られた。だからもうこの人はよっぽど徳のある人じゃろう、おかげいただいた人じゃろうと言って話しておりましたが、今朝のご理解をいただいた。それが今村和子先生のいとこさんでしたかと言うて、あの畑さんとお届けがありました。そういうおかげをいただいておる。亡くなったという通知を聞いた時、何か割り切れない、あれほどおかげにいる、おかげにいると言ってありがたがっておったりというのが亡くなったと聞いて、ね、それでもやはりお届けのお礼をさせていただこうと思って、お夏を書かせてもらって書き損なった。書き損なったがそれを開かせていただいた。開かせていただいたら、西岡雷太郎という先日亡くなりました雷太郎先生のお初をでのを貼った分であった、ね、どうも割り切れない、すっきりしない。さっきも話していたように、この人は時々すっきりしないことがいつもあるんです。ところがすっきりしないたんびにこの人をおかげいただくんです。もう飛躍するんです。素晴らしいです、はい。だからね、もういつもかそのありがたかじゃなくてですね、やっぱりもう永遠にありがたく長くなってくる時代、時があるわけです。けれども次はもうよりよく、より素晴らしくありがたいものをいただいておるということは、そういう中にあってもそういうことを卒にしない。そのいとこがなくなったということを聞いても、おかげいただいたじゃなくてから、どうもすっきりしない。ところがそのライトの先生のそのお初お袋を開いた時に、もう途端にありがとなってきた、ね、途端におかげいただいておるなと思った。ライトの先生が言うなら、あれだけ世界を目指して見たもの世界にで精進があったということであろうが、ね、雷太郎先生に連れて行ってもらうならば、愛楽世界に行くのは間違いないと思ったら、もういよいよ本当の意味においてのお礼、お届けができますと言ってお届けをしておりました。あとどもが、いよいよこの23日は、春の例祭がここで行われます。もう愛楽にご縁をいただいておる。方たちに関わる御霊が全部愛楽のそれ殿に集まって見える。関係関わり合いを手繰って助かりたいという御霊、お礼を申し上げたいと思う御霊、ね、そういう御霊のお祭りがいよいよでございますけれども、御霊たちもやはり愛楽の念に基づいての魂の世界での精進があっております。皆さんとてもやはり同じこと、ね、やはり愛楽世界を目指させていただく、ね、愛楽世界とはどういう世界か、神様と私どもが喜び合えれる世界、ね、愛をかけようという世界、それはただお互いに親切をし合いましょう。大体今本部で言うと、ラインを書きようというのは非常に、ね、こう程度の低いことだけを言っているような感じがするねと言ってませんと話したことでしたけれども、例えば権利を持つ、あんたがそっちを持つな、私がこっちを払うという、 これが愛をかけようだというふうにしか説いていない。そうではない。神様と私どもが交流し合える社会。ね。愛のと神様とが、ね、喜び合える社会。感じ合える社会。そしてそこから生まれなすものが生まれてくる、いや、生み出されてくる社会。それを愛楽社会に住まわせていただくものの、というならば、ありがたいこと、ということになるのです。ただ、あなたがそっち持ってもらったからお金いただいたという、まあ、それも低い時点で言うならば、愛をかけようかもしれません。荷物を半分持ってあげましょうという、神様と少しお手伝いしましょうというのもでしょうけども、本当のことは、心と心が、ね、交流し合う。ね。そのためには、私どもがいよいよ持って、ね、みんなが天地に天地の心になることを変えようということは、天地の心を、ね、知らせて、分からせていただこうということなんです。ね、その天地の心をいよいよ分からせていただくことに限りない精進を惜しんではならない。そして行き詰まるところ、いつももうその深さ広さはどこまで深いやら広いやら分からないという社会に出る。分からんからといって新人がそこに動揺したり惑ったりしてはならん。これは神様の深い広いおぼしめし、ご神殿に違いはないとしていただく稽古をさせていただくという。そこに愛楽世界間近し、生み出されてくるおかげの世界が、言うならば、無尽蔵の世界、限りない世界だということであります。いただいたものには限りがある。生み出していくものには限りがない。湧き出る水には、言うならば、限りがないようなおかげの世界を目指していかなきゃならない。どうぞ一つ皆さん、本当に信じ、神様そのように広い大きい神様です。そしてその神様のお取り次ぎをいただいてお願いをしてからのことですから、ね、現在のそのことは、いよいよわからんからと言うて悩んじゃならない、ね。神様のご都合に違いはない。という、例えば、この先生が半年後にとっても、ね、生活の不安も感じなかった。どうして神様だというふうにも思わなかった。ただ、神様のご都合に違いはないと、心安らかに養生ができた。そこにはね、その修行が終わったところには限りないお金の世界があった。置いたものを取るようなお金であった。だからそこをただ歯を食いしばって辛抱して、どうぞどうぞとお願いをしてお金をいただきましたと言ったら、もうお礼散歩したらそれでおしまいである。その半年間の間に、今までわからなかった神様のお心を分からせてもらおうて、ね、お礼が言えれるというおかげとお得とが一緒にいただけれるような信心を求めていきたい。いよいよ23日はそんなわけで、1時からお月並み祭に合わせて半日玉祭りがございます、ね、皆さんがね、御霊様のことを感じなきゃいけません。今村和子先生じゃないけれども、お礼のお届けをさせていただこうと思うたら、そのお初をのもう一つ貼ってある向こうに御所から来たる音があった途端に感じた。御霊様が来たる先生に導かれていかれよ、愛楽世界に言うならば、道案内を先生がしておってくださると、これはもう理屈じゃない、感じた。そこからありがとうなった。お礼のお届けがあった。そういうお届けであって、初めて神様が喜んでください。ね、御霊様が助かることになるのです。どうして亡くなったでしょうか。と神様にどうしてでしょうかというようなことでは、神様に、いわばそれをお金としてお礼が心から言えれるときに、御霊が生き、神様が喜んでくださるということになるのです。これは真意開きのことではありません。すべてがそうなんです。ね、そういうためには、あたるどもが感じる心をいよいよ、ね、敏感にしておかなければならない。そこに、改まることが大事であり、磨くことが大事である。もう言うならば、ね、いわば感度の高い心である。ありがたいというものをすごくキャッチできれる、その心である。すなわち、神様のご都合に違いがないと信じられる心である。そういう心をいよいよいただかせていただく稽古をさせていただきたいと思います。どうぞ。